町ラジオ。
瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。さて、まもなく7月、暑さも本番を迎え、熱中症の危険性が高まる時期に入ってきます。最近は気温が上昇するとテレビやラジオでも熱中症という言葉よく耳にしますよね。皆さん、熱中症対策はできていますか？今日は熱中症について瀬戸市消防本部総務課増井京太さんにお伺いします。増井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、改めてです、熱中症とはどのような病気なんですか？
はい、熱中症とはですね、高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能が動かなくなり、体内に熱がこもった状態を示します。それがですね、屋外でなく室内にいる時でも発症し、なんと救急搬送されたりですね、場合によっては亡くなられるケースもあるんです。
熱中症、改めて怖い病気だということなんですが、はい、どのような時になりやすいんでしょうか？
はい、ですね、暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなど、個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることでですね、熱中症の発生確率が非常に高まります。例えば前日に比べ急に気温が上がった時や、日中の最高気温が30度以上の真夏日、そして夜中の気温が25度以上の熱帯夜は特に要注意です。また屋外で活動している時でなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にもですね、亡くなられる事例も報告されています。
なるほど、本当に油断ができない、対策をしっかり取らないといけないぞというのが熱中症というのが、だいぶ危険性分かってまいりましたが、
はい、
救急車による熱中症搬送状況についてここで教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますとですね、昨年の夏6月から9月にかけて全国で47,877名の方が熱中症で搬送され、そのうち80名の方がお亡くなりになられています。愛知県の熱中症による救急搬送の人数はですね、2493名で、なんと全国で4番目に多くなっています。
そんなにも多くの方が愛知県で熱中症になっているということは、では瀬戸市の状況はいかがでしょうか？
はい、瀬戸市では昨年の6月から9月の間に51名の方が熱中症で搬送され、幸い死者は発生していませんが、また今年は全国的に熱中症が今のところ例年より少ない状況となっているんですが、瀬戸市においては調査開始の4月25日から昨日までですね、6月22日時点で7名の方がすでに救急搬送されているんです。
全国的に例年よりは現状は少ないということですが、でも油断はできないということですよね。
はい、
そうですね。はい、そんな熱中症、コロナ禍においてはマスク着用時の熱中症というのが今ニュースでも話題になってますよね。
はい、そうですね。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためにですね、新生活様式としてマスクを着用していただいているところなんですが、高温多湿といった環境下でのマスク着用は熱中症のリスクが非常に高くなる恐れがありますので、厚生労働省からも注意喚起されています通り、屋外で人と十分な距離、だいたい2メートル以上ですかね、が確保できる場合はですね、マスクを外すようにしてください。それと合わせてマスクを着用する場合には、息が切れるような強い負荷の作業や運動は避けるといいと思います。
さあ、そして熱中症にならないための予防策も教えてください。
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けるということが大切だと思います。具体的には、室内でも外出時でも喉の渇きを感じてなくてもですね、こまめに水分や塩分、経口補水液などを補給することを心がけましょう。室内の温度を確認してですね、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うといいと思います。また服装に関しても、体の蓄熱を避けるため通気性の良い 吸湿性、速乾性のある服を着るようにしたらいいと思います。そして外出時にはですね、日傘や帽子を着用し、日陰を選んでこまめに休憩をとること、また気温が高い日はの日中はですね、外出をできるだけ避けるのも対策の一つだと思います。そしてマスクを着用している場合、周囲の人との距離を十分取れる場所でですね、一時的にマスクを外して休憩することで熱中症を予防することができます。
ちなみに熱中症というのは症状としてはどんなものがあるんでしょうか？
はい、初期症状としまして、まずめまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなどがあります。そしてその後、頭痛や吐き気、倦怠感、虚脱感といったいつもと違った症状が出てきます。そして重症になると、会話してても返事がおかしいなとか、極端に体が熱いなとか、意識を消失したり、痙攣を発症したりするなど、さまざまな症状が現れます。
さあ、そんな熱中症なってしまった場合、応急手当はどうしたらいいでしょうか？
はい、すぐにエアコンが効いている涼しい室内や、風通しのいい場所、日陰でとかですね、まず涼しい場所に移動、避難させることが大切だと思います。そして衣服を緩めてあげて体を冷やしてあげてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを濡れたタオルやアイスパックなど冷たいもので冷やすといいと思います。そしてですね、水分、塩分、経口補水液などを、補給してください。経口補水液とは、体内で失われた水分や塩分などの電解質をですね、速やかに補給できる、成分を調整した、飲み物で、水分電解質の補給に適しています。水に、食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、各、薬品メーカーの方から市販されているものもありますので、ご活用するといいと思います。
はい、熱中症になってしまった時、救急車要請の目安はありますか？
はい、熱中症がですね、疑われる際の救急要請をする目安は、まず呼びかけに対して反応がおかしい時、まっすぐに歩けない、フラフラするという時、虚脱感が強く動くことができない、それと全身の痙攣がある、自分で水を飲むことができないなどの症状が挙げられると思います。いつもと違うと感じた場合はですね、ためらわずに救急車を要請してください。熱中症が疑われる場合は、一刻も早く応急手当を行って、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があるんですね。
わかりました、はい、十分警戒しましょう、
はい、
その他にも注意する点はありますか？
はい、暑さの感じ方には人によって違うということですね。普段元気な方でも、その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響すると思います。日頃から体調の変化に注意することが必要だと思います。熱中症患者のおよそ約半数はですね、65歳以上の高齢者と言われております。また半数以上は自宅で熱中症を発症するケースが多いんです。高齢者は暑さや水分の不足に対する感覚機能がどうしても低下してしまいがちなので、暑さに対する体の、調整機能も低下しているので注意が必要なんです。そしてですね、今度お子さんの場合です。体温の調節機能がまだ十分に発達していませんので、一緒にいる大人がですね、気を配る必要があると思います。喉の渇きを感じなくても、こまめに水分を補給させてあげましょう。それと暑さを感じなくてもですね、室温や外気温をできればまめに測定して、昼夜を問わず扇風機やエアコンを使って温度調節するように心がけましょう。また、節電をあまりですね、意識するがあまりですね、扇風機を回さないとか、エアコンを回さないといった、熱中症予防を忘れないようにだけ注意していただけるといいかなと思います。それとですね、今、天気予報や熱中症警戒アラートで事前に確認したりですね、熱中症について正しい知識を身につけ、これからどんどん暑くなってきますので、熱中症にならないように、気をつけていきましょう。
はい、油断してはいけない熱中症の対策ということで、今日は瀬戸市消防本部総務課増井京太さんにお伺いしました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。